お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩。私は主を愛する。主は嘆き祈る私の声を聞き、私に耳を傾けてくださる。私は生きる限り呼び求めよう。唱詠539番。主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。購読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きいによりて我が心の不安を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にある。
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
御前に悪しいことを行えり、
されば汝物言う時は正しとせられ、
汝裁く時は咎めなしとせられたもん。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母れを腹にありき、
汝誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたま
わ。汝ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清ま
わる。我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白か
まん。汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、
汝が砕きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ。
我を御前より捨てたもうなかれ、
汝の清き御霊を我より取りたもうなかれ。
汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を
されば我咎を犯せる者に汝の道を教えん。
罪人は汝に返り至るべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が口汝の義を歌わん。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口汝の
汝は供え物を好み賜わず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また発祭のも喜び賜わず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神の感じは砕けたる悔しい心を楽しめたもまじ。
賛美歌86番。いたします。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌裏表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、 このからざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。マタイによる福音書26章36節から46節まで、新約聖書52ページになります。マタイによる福音書26章36節以下。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロとゼベタイの子2人とを伴われたが、苦しみ悩み始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬほど苦しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し先に進んでうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく、御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は流行っても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。以上です。
祈りをお捧げいたしましょう。私たちの罪を許すため十字架の死からよみがえり教会の頭となってくださった主イエスキリストの父なる神様、受難節の日々を導かれて第三の主の日を迎えることが許されました。主の十字架への道行きをより深く心に留めることができますように、主の見苦しみに導かれながら私たちの罪を御前に告白し悔い改めの祈りをお捧げすることができますようにお導きください。御子イエスキリストは私たちの罪の許しのため十字架へと歩んでくださいました。目を覚ましていなさい、立て、さあ行こう。イエス様は私たちの先頭に立って十字架へと赴いてくださいました。私たちのために神の子の栄光を捨てて私たちの罪を背負い十字架にかかってくださいました。そのようにして主は私たちのために命に至る道となってくださいました。しかし私たちは自分に都合の良い時にはイエス様をお迎えし、自分に都合が悪くなるとイエス様のことをいとも簡単にそんな人は知らないと言ってしまう罪深いものです。主を信じて突き従っていくことが自分の生きる道だと分かっていても、この世の力の前では信仰が眠り罪の思いが目覚める私たちです。そしてあなたによって与えられているこの体を死のために用いることをしないで自分本位に振る舞ってしまう私たちです。主よ、どうか私たちの罪を許してください。自分の罪を数え上げるとキリがなく消えるような恥ずかしさを覚えるものです。どうかこのような私たちを立ち上がらせてください。主の後に付き従い、たとえどんなに小さくても御心にかなうことをすることができ、隣人のために祈ることができるのだということを私たちにも思い起こさせてください。今世界中が不安と恐怖によって支配されようとしています。人が人を裁き、国が国を裁き、憎しみが憎しみを生み、罪が罪を生み出していきます。そのような世界の中で罪なき御子が罪人の力によって裁かれ見捨てられることを御心とされた父なる神様、人知を超えたあなたの御心によって罪と死の支配に満ちた暗闇に希望の光は灯されました。その希望の光に導かれて私たちは今朝御前へと呼び集められ皆の栄光を褒めたたえます。私たちを御心の証人として用いてください。私たちの生きる希望も世界の希望もそこにしかないからです。私たちのすべての営みがあなたの愛の技に生きる営みとなりますように、そのためにあなたの顧みとお支えを祈り求めます。大きな生活の変化を迎えようとしている方々を力づけてください。特に住み慣れた場所を離れる方々の上に特別の顧みを与えてくださり、新しい土地での日々の生活と健康、そして信仰生活を支えください。病床にある方々、ご高齢の方々、悲しみの中にある方々を御心のうちに覚えてください。今日ここに集えない方々も聖霊の導きによって共に集っていることを覚えながら、あなたを褒めたたえる私たちの歌声も御霊によって強めてください。今朝神戸東部教会に使わされて御言葉の御用に当たられている森里信夫先生を強め励ましてくださり、主の福音を豊かに響かせてください。また4月からの先生のお働きとそのご健康とをどうかお守りください。求道中の方々の上に御前で信仰を告白する日が一日も早く来ますように、 また主を信じたいと願い、主を信じて歩む喜びを与えられたいと願っている方たちが教会に向かって一歩を踏み出す決心が与えられますように、そのために私たちの教会を御子の体なる教会として立たせてください。罪人の頭であったがゆえに人々に先んじて私たちは主の憐れみを受けました。その喜びを心を尽くして歌い、あなたのみに栄光を期することができますように、あなたのみに栄光を期する平安のうちに私たちを立たせてください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。イエス様が弟子たちと最後の杉越の食事を取られた後、オリーブ山に向かわれました。オリーブ山というのは文字通りオリーブの木が生え茂った山のことです。その途中のゲッセマネという場所でイエス様は神様にご自身のすべてを注ぎ出すようにして祈り出しました。もはや自分の中にある抑えきれない思いがもう溢れ出してきたのだと思います。他の9人の弟子たちをその場に残し、ペトロとゼベタイの子2人を伴って少し離れた場所で祈り始められました。 そしてその苦しい胸の内を三人に打ち明けられたのです。私は死ぬほどに苦しい。前のこの新共同訳聖書では悲しみのあまり死ぬほどであるとなっていました。この死ぬほど苦しいと両方の訳に共通しているのは悲しみもこの苦しみも死ぬほどというそれほど深い苦しみであるということです。そのイエス様にとっての死ぬほどというのは十字架の死であって神様の怒りを正面から受け神様から見捨てられて死ぬということでした。そのような悲しみと苦しみをイエス様は味わっておられたのです。そしてイエス様は弟子たちにこう言いました。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。ここを離れずというのはこの場所という意味もありますけれども同時に私とつながり続けて離れてはいけないということです。弟子たちはイエス様によって召し出されて3年の間寝食を共にして片時も離れることはありませんでした。イエス様が十字架にかかられるその直前まで共にいたのです。その弟子たちに向かってあえてここを離れず私と共に目を覚ましていなさい、そう言われたイエス様の心とはどのようなお心だったのでしょうか。イエス様はペトロたちを残して少し先に進みうつ伏せになって祈りました。父よ、できることならこの杯を私から継ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく御心のままに。うつ伏せになって全身全霊を込めてその全体重を父なる神様に預けるようにしてイエス様は祈られました。この杯を過ぎ去らせてください。この杯とは十字架という杯、死と滅びをもたらす神様の怒りの杯でした。このゲッセマネに向かう直前イエス様は弟子たちと共に食事をしその席上パンを取りそれを裂き弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り感謝を捧げて彼らに与えてこう言われました。みなこの杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人に流される多くの人のために流される私の契約の血である。そうおっしゃってイエス様は聖餐を制定してくださったのです。弟子たちのためには自ら血を流して罪の許しのための杯を用意してくださったイエス様でした。しかしご自身にはそれとは真逆の杯が用意されていたのです。神様の怒りの杯でした。かつてイエス様は弟子たちにこのように言われました。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きくその道も広い、そしてそこから入る者は多い。命に通じる門は狭くその道は細い、そしてそれを見出す者は少ない。この狭い門から入りなさいというこの御言葉はこの私たちのこの礼拝堂の受付にも掲げられている御言葉です。私たちの教会にとってとても大切な聖句であると思います。 滅びに通じる大きい門と広い道、そして命に通じる狭い門と細い道があるのだとイエス様は言われました。このゲッセマネの祈りにおいて、命に至る狭い門と細い道と選び取ることを神様はまずイエス様に求められたのであります。父なる神様から見放されて呪われて人々の罪を背負って死ななければいけないというこの神様の御心の前でイエス様は深く悲しみ、そして苦しまれました。命に至る門は狭く、その道は細い。そのことをイエス様はご自身の身をもって体験し、そして私たちのために自らが命の門、命の道となってくださったのであります。ヨハネによる福音書を見ますと、イエス様はご自分のことを、私は門である、私を通って入る者は救われ、また出入りして牧草を見つける、そう言われました。また私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、そう言われました。すべての人に開かれた救いの門、すべての人がたどることができる命への道、そうなってくださるために、十字架という苦しい悲しい神様の怒りの杯をイエス様は飲んでくださったのであります。この狭い門、細い道と言いますと、信仰の道に入るというのは何か敷居が高い話ではないかと考えてしまいがちであります。確かにイエス様もそうおっしゃいました。そしてそれを見出すものは少ないとも言われました。しかし一方で私たちはこのイエス様による罪の許しを受け入れるだけで全ての人が救われてこの命の道に招かれているのだということもよく知っています。実はこの狭い門、細い道というのは、ただ信仰とはそういう狭い門だ、細い道だという、それだけの意味ではないのであります。この狭い門の狭さ、細い道の細さというのは、何かこう締め付けられるような狭さであり、締め付けられるような細さのことです。締め付けられるようなこの苦しみを伴う狭い門、細い道をまずイエス様が私たちのために選び取ってくださいました。この門の狭さ、道の細さは私たちの救いのためにイエス様が担ってくださった悲しみであり苦しみであるのであります。今この私がこの選ぼうとしている狭い門、細い道を見失ってはいけない。それを見失うことはこの私を見失うことだ、そうイエス様は弟子たちに伝えたかったのです。ですからここを離れず私と共に目を覚ましていなさい、そうイエス様は告げました。今は伝道の困難に直面している時代とよく言われます。難しい話を教会はしてはいけない、もっと開かれた教会でなければダメだ、もっと敷居を低くして誰にでも親しみを持ってもらえるような教会に生まれ変わらなければいけない、そのような声をよく耳にします。確かにそういう視点は大切だと思います。しかしこの福音を述べ伝えるというこの伝道の技は教会にしかできない神様から託された大切な技です。このイエス・キリストの十字架とご復活を指し示すこと、そのために教会は建てられています。多くの人々が分かりやすい大きな門、広い道へと吸い寄せられて入っていくこの世の中にあって、ここに本当の救いがある、ここに本当の命への道があると、イエス・キリストという狭い門、 細い道をこの世に広く大きく伝えていくのが教会の使命です。そのために教会の敷居を低くするということは求められます。しかしイエス様ご自身が十字架という悲しくて苦しい杯を飲んでくださり、私たちの救いのために命に至る門となってくださり、道となってくださいました。ですから人間の願いや思いでもって、このイエス様のこのイエス・キリストという狭い門を大きく広く見せかけたり、細い道を勝手に広げてみせるというようなことはできないのであります。イエス様のお苦しみに目を覚ましているということ、イエス様という狭い門、細い道にとどまり続けるということ、それは私たちの中にもさまざまな感情、思い、迷い、いろんな思いを引き起こしてくると思います。神様を一度信じてしまえばもうそれで救われる、もう何の悩みも疑いも一切もうなくなってしまうのだということではないのであります。そのような御利益の世界へと私たちは招かれたのではありません。大事なことは、このイエス様の悲しみ苦しみを通して私たちは許されているということです。私たちは罪許されて永遠の命に至る道へと招かれているということです。父よ、できることなら、そう祈るイエス様のこの父よという呼びかけは、幼い子がお父ちゃんそう呼ぶ近い近い呼びかけです。うつ伏せになって自分のすべてを神様に委ねて、お父ちゃんとイエス様は叫びました。苦しみと悲しみに満ちた、しかしとても親しい父なる神様との祈りの交わりを、イエス様は3度にわたってこのゲッサメアネの地で繰り返されました。その間ペトロたちは眠っていました。一度目の祈り終えて戻ってこられたイエス様は、眠っていた弟子たちにこう声をかけられました。あなた方はこのようにひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は流行っても肉体は弱い。二度目の祈りの後は、眠っている弟子たちをご覧になってそのまま黙って引き返されました。ゲッセマネに向かう直前にイエス様は弟子たちの裏切りを予告いたしました。その時ペテロを筆頭に弟子たちは皆、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しませんと勇ましい返事をしていたのであります。内心は弟子たちも不安でいっぱいだったかもしれません。しかし自分たちがイエス様を見捨てて逃げるはずがない、そう一生懸命自分に言い聞かせていたのかもしれないのです。そのような弟子たちをご覧になってイエス様は、心は流行っていても肉体は弱いと言われました。罪の誘惑に陥る弟子たちをひたすら心配されました。弟子たちは単に睡魔に襲われていたということではないのです。人間という存在がその内面において常に分裂をし、反対方向に引っ張り合う力が働いてしまう、そのことを指して、心は流行っているが流行っていても肉体は弱いと言われたのです。そこに私たちの罪の姿があります。そしてそのような私たちを繰り返し繰り返し起こしてくださるイエス様の愛の姿がここにはあります。最後にイエス様はこう言われました。時が近づいた、人の子は罪人たちの手に渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が近づいてきた。 このオリーブの巨木が生い茂った暗闇の中に、遠くに松明の光が一つまた一つと増えていき、イエス様のもとに近づいてきました。先頭にはついさっきまで聖餐の食卓を共にしていたイスカリオテのユダがいました。そして大勢の群衆が剣と棒とを持ってイエス様と弟子たちに近づいてきました。もはや抵抗はかなわないと見ると、弟子たちはイエス様を見捨てて散り散りになって逃げていきました。裏切ったのはユダだけではなくて、ペトロをはじめとするすべての弟子たちでした。イエス様を除くその場所にいたすべての者たちが滅びに至る大きな門に吸い込まれようとしていました。しかしイエス様はただ一人、父なる神様が用意をした命に至る狭い門、細い道、その十字架への道へと歩み出されたのです。私たちもまた、例外なくいつも命の道と滅びの道の二つのうちどちらかを選び取りながら生きていると言ってもよいかもしれません。人生は選択の連続であるとも言われていますけれども、一度の選択で人生のすべてが決まるわけではないのです。命の道を選び取れたときは幸いです。しかし滅びの道を選び取ったとしても、私たちは幾度でも幾度でもやり直しが効くのであります。それは十字架を目の前にしながら、苦しみと悲しみの極限にありながらも、なお弟子たちを見捨てることなく、繰り返し弟子たちを起こし招いてくださったイエス様の許しの声が私たちのうちにも響いているからです。目を覚ましていなさい、立て行こう、この私についてきなさい、私があなたの罪をあがなう。こう繰り返し繰り返し語りかけてくださるイエス様の招きの声を聞きながら、信仰の目を覚まされて、私たちもまた一週間の歩みへとここから踏み出していきたいと願います。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、目覚めているように思えてもすぐに眠ってしまうのが私たちの信仰です。目を覚ましていなさいという死の呼びかけの声をはっきりと聞き、あなたの招きに応えることができますように。命に至る狭い門、細い道をイエス様に付き従ってこれからも歩み続けることができますように、私たちを導きください。この願い祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えなければご起立ください。賛美歌269番。 着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この主日あなたによって教会へ導かれ礼拝を捧げ、御言葉の説教を通して私たちに必要な礼の糧を豊かに与えてくださいましたことを感謝いたします。レントの時を過ごしています。それぞれに使わされている場所で主の十字架を見上げ感謝し祈りつつ歩むことができますように、あなたが導いてください。主がいつも共にいてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。週報に従いまして報告をいたします。本日の集会、青年会5分間集会が礼拝堂で、教師会が1階ホールでございます。週報には教会生活委員会と記載されておりますが、例典委員会の誤りでございます。例典委員会が3階会議室でございます。婦人会委員会が事務室でございます。今週の集会ですけれども、聖書研究祈祷会は春休みのため休会となります。次回は4月9日より再開いたします。教会学校クラス会が29日土曜日から30日日曜日まで予定をされております。2面に行きまして、森里信夫牧師は4月より日本キリスト教団豊中岩尾教会の代務者に就任することが先方の教会総会において決議をされました。就任式も執り行われる予定です。森里牧師と同教会を覚えてお祈りください。また本日2025年度定期教会総会資料を配布いたしました。あらかじめ目を通していただき、当日は忘れずにお持ちください。私たちの教会の働きを決定する大切な総会です。できる限りご出席ください。また週報に公示が記載されておりますので、そちらの方もご覧ください。それと青年会の開放誌マラナタの下半期号ができております。受付台に置いてあります。 特に新年度京都で新しく生活を始められる青年がお知り合いにおられましたら、マラナタをお渡しいただけますと幸いです。またイースターに受洗申告告白を希望される方は牧師または役員までお申し出ください。迷っておられる方は遠慮なくご相談ください。その他献金のについてのご協力のお願いなども記載されていますのでご確認をお願いいたします。報告は以上となります。一度ご起立ください。照英541番。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られますように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれますように。願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜りますように。願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後も豊かにありますように。アーメン。お席ください。今日久しぶりに見られた方をご紹介します。木田美奈子さん、いますでしょうか。見られますか。おらず、いいですか。おられますか。続きまして、はい、木田美奈子さん、はい、どうぞ。
私はこの洛北教会の日曜学校で育ったものです。家はまだここに5分のところにありますけれども、もう本当に物心つくかつかないうちからここの教会に通っておりました。そして戦争中もここで礼拝を守り、そして、戦争が終わって私がちょうど小学校の6年生だったものですから、翌年から中学生になって、私たちの私のうちは有賀と申しますけれど、有賀家では兄弟4人とも日曜学校はここだったんです。それで中学 に上がった時から両親の行っている京都丸太町教会に移りました。で、私も京都丸太町教会に移って、そして中学2年生の時に受洗いたしました。でその後ずっと大学卒業まで京都にいたんですけれども、その後留学しまして、そして結婚しまして、それ以来はずっと東京です。で、今は住まいは埼玉県志木市というところに住んでおりますけれども、しばしばこの聖火に帰ってきますので、それで一度本当に懐かしくてここの教会の礼拝に出てみたいと思ってたんですけど、今日たまたま意を決して伺いました。もう本当に懐かしくて、
ありがとうございました。伊沢美穂さんのご家族、伊沢家の皆さんが、ご主人の聡さんの、転勤のため東京へ転居されます。どうぞ皆さんお立ちください。これから の歩みをお祈りに覚えていただきたいと思います。それから本日は新年度の月定献金の袋を収奉者に入れさせていただきましたので、またよろしくお願いいたします。他にご報告はありませんでしょうか。それではこれで終了いたします。